前回ね、ドルフラングレン小林さん。今ね、言いたいことが溢れてしまったね。挨拶が先行く、ドルフラングレン、どうも、小林です。ですね、前回ね、なんでそう言いたかったかっていうと、前回、すごい前乗りの縦乗りのこういうヘドバン系の曲で、それに合わせて、タイトルコールを叫んで、ジャスト5分でいいハビリハウみたいになっちゃってたから、今回、どっしりした、こう、テンポのもうちょっと遅いのにしたのかなって思ったのが、そのまま口に出たっていうのが、今です。小林です。昨日もですね、映像の現場に寄せていただいて、先々週と、3週間連続、週末はですね、映像に触れてきたんですけれども、いや、楽しいですね、やっぱりね。たくさんの方とね、昨日は特に知り合う機会がありまして、知り合いまして、ね、前回もおしゃべりしたあやかし話っていう番組の、収録だったんですけれども、昨日撮ったのが、第一シーズンの最終話っていう形の回だったので、いろんな人が、もうたくさんの人がですね、もう、妖怪をたくさん出したいみたいな感じで、みんなで、ボランティア、役者みたいな感じで、ダダダダダダっていっぱい、もう総勢30名ぐらいの役者さんがいたんじゃないかろうか。30名超えてたかな。で、そこにプラス、それを取り仕切るスタッフさんたちと、みたいな、すごい量の人数でやってて。で、しかもその着物でね、出る人も多かったので、そこで私、大活躍またさせていただいて、着物ね。じゃあ着せまーすみたいな。着れない人いますかみたいな。はーいみたいな。じゃあ着せまーすみたいなのを、ダーってやって、この帯違うと思いまーすみたいな。はい、自分のも使いまーすみたいなのとか、やったりとか。名古屋です、これみたいな。母場じゃないです、これみたいな。いろいろ小物ないとこれ着せられないやつでーすみたいな。これでやりまーすみたいなのをね。いろいろ口を出させていただいて、手を出させていただいて、すごくね。自分の役なら帯結びを研究したりとかしながらやって、何役ですか？じゃあこういう帯結びがいいですかねとか言いながら、こう携帯で検索とかしながら、こういう感じがいいかなとか、そういうの見ながらこう結んだりとかして、ちょっと楽しかったですね。自分がこうね、やってることがこういう風に仕事に繋がっていくととても楽しいですね。今後もね、頑張ってやっていきたいと思いますよ。はい、番組説明です。みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜというテーマのもとですね、私役者であります小林綾乃が、映画への愛とそして虚勢と土下座の精神でお届けしている番組です。目指せ作品との掛け橋というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、今月はですね、前回うるわしのサブリナをリクエストで取り上げさせていただいたので、クラシック書館行ってみようということで、今回は紳士は金髪がお好き、後半もマリリンモンローの賞ほど素敵な商売はないを紹介します。では今回も元気に行ってみよう。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
あのタイトルをやってみよう。
この番組はゲーム好きの二人がゲーム好きな人にもそうでない人にも送る、実際に今プレイしたレポートやおすすめ情報、時にはマニアックな情報をお届けします。
テレビゲームの
中林、各週木曜日配信中。
まずは実際に触ってみよう。そこのあなたもレッツプレイ。
Try to the next stageアルファ、
私のレビュー。はい、テーマに挙げた映画について小林が愛や感想を語っていくコーナーです。どんどん行きましょう。基本情報、紳士は金髪がお好きは、1953年にアメリカで公開されたミュージカルコメディ映画になります。アニタ・ルースによる1925年版の同名小説を原作とした、1949年初演の同名ブロードウェイミュージカルを映画化した作品です。わかりますか？小説あって、ミュージカルあって、みたいな。で、原作小説発表から翌年には戯曲化されて、で、1928年にはルス・テイラー、アリス・ホワイト、フォード・スターリング主演で同名のサイレント映画が制作しています。ミュージカルシーンあるのにサイレントってすごいです。まあ、なんて言うんですか？ね、最初はみんなサイレントだからそうなんだろうけど、って思うんですけど。で、さらに続編にですね、されど紳士はブルネットと結婚するっていう同名の小説がありまして、27年に書いてまして、こちらは1953年版 に、の、その、紳士は金髪がお好きの続編として、1955年に同名映画がジェーン・ラッセルとジャンヌ・クライン主演で映画化されてるんですって。で、これもね、見ないといけないなと思って探したんですけど、この作品面白かったんで探したんですけど、どこにも円盤がなくて、どうして見ればいいだろうかって思ってます。はい。で、監督はハワード・ホークス監督です。アクション映画が多かった監督みたいですね。で、1942年にヨーク軍曹で、アカデミーの監督賞を受演しています。なんでタララーって言ったのかちょっとわかりません。主演はマリリン・モンローです。そして、ジェーン・ラッセルです。あ、私が円盤が見つからないって言ったかな。二人ともほんと可愛いです。二人はですね、とっても仲良しだったようですよ。うん。でね、お話です。お金がね、大好きなローレライと、男が大好きなドロシーは、ニューヨークのナイトクラブに出ている仲のいい芸人同士です。二人でね、ショーやったりね。で、ローレライは、金持ちの息子ガスの心を捉えて、パリへ渡って結婚することになりましたが、出発間際、ガスのお父さんが、病気で取りやめになります。余った切符でドロシーがローレライと一緒にパリへ行くことになります。船にはローレライの底をね、調べるため、ガスの父が、お父さんが、私立探偵のアーニーを乗り込ませていました。ローレライは戦場でダイヤモンドの鉱山を所有するビークマン教と知り合い、ダイヤに目がくらみ、あわやスキャンダルになるところ、私立探偵のアーニーにすっぱ抜かれそうになりつつも、ドロシーの助けがあって回避します。しかも、ビークマン教に恩を売って、ビークマン教の夫人のね、ティアラをもらって大満足するのでしたかっていうお話です。もうこのね、セクシーアイコン二人の共演っていうところですよ。ジェーン・ラッセルはこの作品でガーンってまたさらに売れたみたいなんですけど、もともと売れてた人みたいですけど、ここでセクシーアイコンゴーンってなったみたいですね。ねえ。いや、もうその可愛くて、ね、マリリンがね、すごい舌足らずで可愛く甘く喋ってるのがね、これが、これがセクシーアイコンというものか、これぞマリリン・モンローか、みたいな感じでとてもいいです。ダンスや歌のシーンがまた可愛くてね、特に二人のキャラクターを際立たせてて本当にいいですよ。マリリン本当に甘くていい声をしているっていうか、喋る声は高めだけど、歌はちょっと低音も、出るので、甘すぎなくなって、ショーの、ところはとても、それがすごくいいって感じがします。ね、ダンスもマリリンはすごく滑らかです。セクシーってこういうことなのかなーって感じ。いくつかマリリンもの見たけど、この作品のマリリンはすごいとびきり甘く喋っている気がしますね。喋りがね。ね、それからジェーン姉さんは、もう姉さんって言っちゃうけど、男好きのドロシー役なんですけど、全然イラッとしたりとかはないです。男好きよ好きよって言ってるけど、イラッとしない。ね、なぜなら、その、ジェーン姉さん自身も、ドロシーもとっても切符がいいので爽やかなんですよ、言ってても。で、対するマリリンのローレライもお金お金って言ってる印象なんですけど、実はとてもしっかりしてて、舌足らずだけど、男の人は若くて可愛い女の子が好きで、それと同じに女の子がお金持ちの男性と付き合いたいと思って何が悪いのって幸せな将来を望むのがそんなに悪いことなのって聞くところ、あ、なんだこいつちゃんと考えてるんじゃんってかっこいいシーンになってましたよ。で、ドロシーは兄とくっつくんですけど、アニーは親友のローレライを窮地に追い込む原因でもあるので、その中でね、悔しそうに、ね、もう好きって言ってみるところとか、ドロシーはすごく好きなところですね。ツンデレですよ。お話はもちろんトラブルもあるんですが、その解決の仕方もすごく爽快ですし、何よりハッピーエンドが本当にハッピーエンドで、ただただ深く考えることなしにテレビの前で笑っていられる作品だと思います。音楽もとてもいいですしね、特にマリリンのダイヤモンドは、音楽の、女の子の友達はいろんなところで有名になってる曲なので一見の価値があると思いますよ。私はムーランルージュの中でのニコール・キットマンが歌う方で知ってたんですけど、そもそもマドンナがオマージュでマテリアルガールの PV を撮っていて、ムーランルージュのニコールの曲にはマテリアルガールの一節も含まれているので、流れを知って、ああ、そういうことだったんかってガテンが言ったりします。ね、続編のジッシュはブルネットと結婚するは、見つけたら小林にまず一報ください。今多分一番見たいのは私だと思ってます。はい、それでは見てみてね、みんなね。次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読何に5分で聞けるオリジナルストーリー。
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage. Alpha.
みんなのレビュー。はい。 い、基本情報です。まあ、ショーほど素敵な商売はないっていう映画をマリリンなんですけど、紹介していきたいと思います。こちらの映画は、1954年のアメリカのミュージカル映画です。はい。ミュージカル、アニーよ銃を取れのために書かれた、アービング・バーリンの歌の曲名をそのままタイトルにしています。監督はウォルター・ラング監督。1956年、映画、王様と私がアカデミー作品賞。うん。で、監督賞など9部門でノミネートされて、主演男優賞。まあ、この時はユル・ブリンナーだったんですけどね。ミュージカル映画音楽賞、それから美術監督、掃除賞、うん。で、衣装デザイン賞、録音賞の5部門で受賞しているような監督です。で、主演はエセル・マーマンさん、ドナルド・オコナーさん、マリリン・モンロー、ダン・デイディさん、ジョニー・レイさん、ミッツィ・ゲイナーさんです。お話は、1930年代アメリカ、テレンスとモリーの芸人夫婦は、長男スティーブ、次男ディム、ティム、長女ケイティの3人の子供たちと、ドナヒュー一家として人気の小グループです。で、末っ子で次男のティムは、ある時ナイトクラブの受付でアルバイトをする歌手志望のヴィッキーに一目惚れをします。やがてヴィッキーはブロードウェイの舞台に立つことになり、ドナヒュー一家も、ドナヒュー一家の方は、長男が新婦の道へ。そして、ティムとケイティはコンビとして活動。ヴィッキーと共演することになります。ティムは自分より仕事を優先するヴィッキーに不満を抱くんですが、ヴィッキーから、15歳から一人でやってきたあんた、私と違い、幼い頃から親の庇護の下で活動してきたあなたには甘えがあるって指摘するのでしたが、っていうようなお話ですね。マリリンは、主演ではなくて、ドナヒュー一家が主演になってるんですけど、この、まあ、家族の絆の物語なんですけどね。で、そこに、ショーのシーンが散りばめられていて、っていうとてもいい、楽しく見れる映画になってます。ドア玉からショーのシーンから入るんですけど、これがまた痺れるんだわ。その、ちょっとずつね、家族が増えてって、っていうところをやる。最初は夫妻か、二人でやってて。で、そこで、最後に、ちっちゃい長男を連れてきて、で、違う、またショーをやって、今度は、長女も連れてきて、大人ヒュー一家が4人になりました。で、次は最後は、またもう一人、ちっちゃい子連れてきて、ドナヒュー一家5人になりました。で、その子供たち、まあ、寄宿舎に入れたり、その子たちが脱走したりとかするんだけど、結局、みんなで芸人をやって、ドナヒュー一家として、大成していきます。っていうところから始まるんですけど、もうね、そのショーのシーンは結構長回しで撮られているんで、ショーの舞台の臨場感すごくあるし、もうね、とにかく衣装から、その本当に舞台で、撮っててっていう感じなの。ね。多分本当に劇場を使ってるんだと思うんですけど、それがすごくいいので、ぜひぜひ見てほしい。舞台の装飾から、衣装から、音楽からっていう、全部総合芸術なのでね、舞台はね。そういうところを楽しんでいただいて、ああ、舞台、こういうショーの舞台いいなっていうのを、ぜひ共有していてもらいたい、共感してもらいたいなと思う。で、それからマリリンはね、主演じゃないけれども、とてもその、いい役をやってまして、さっき言ってたの中では、ビッキーっていう役なんですけど、次男が惚れる女の子ね。本当にしっかり自分で芸の道を、自分の芸の道を、こう、進んでいこうとしている強い女の子で、もう最初の歌のシーンから、最初ね、プロデューサーが来るからって言って、私、今日はちょっと頑張って歌ってくるって言って、歌うシーンから、もうそれから、有名なのがヒートウェイブっていう曲を歌うマリリンのシーンなんですけど、これがまたとっても可愛いので、ぜひぜひ、映画史に残る歴史の一つなので、ぜひぜひ見てみてほしいなと思います。で、私がこの映画の中で、この5人のね、ドナヒュー一家の話なんですけど、一番、素敵って思ってるのは、長女のケイティ役の、ミッツィ・ゲーナーさんですね。で、お熱いのがお好きを、撮るときに、そのお熱いのがお好きの監督が、実はその、このミッツィさんを主演で撮ろうとしてたんだけど、マリリンの、が起用できることが決まって、ね、マリリンにしましたよっていう、そういう経緯もあるらしくて。で、この人は、ミッツィさんは、女優であり、ダンサーであり、それから歌手でありっていう人なんですけど、もうね、ダンスがもう誰よりもキレキレで、 あの、タップもできればジャズもやって、もう指先までとってもお綺麗に見せる方なので、ぜひぜひこの方のにも注目していただきたい。他で主演もやってる映画もあるみたいなので、私もそれを追っかけようと思いますし、できれば皆さんもね、そこら辺注目して見ていただきたいなと思います。いろんな素晴らしいものに触れられる映画だし、そのもちろん家族の絆っていうところももちろんそうだし、ダンスも歌も素晴らしいので、ぜひぜひ見てみてください。私久しぶりにタップやりたくなりましたね。はい、それでは次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
ねえねえ、映画見に行かね。
この前も言ったじゃん、別のとこがいい。
そんな彼女の無理難題に直面しているあなた、劇場へ遊びに来ませんか。劇場が分かりづらくたって、有名な人が出てこなくたって、大きくなくたってやっていることは同じです。そんな小さな劇場の中身をヘンテコトークで紹介しちゃいます。僭越ながら番組内容を変更してシロが演劇情報をお送りします。各週水曜日ポッドキャストで配信中。お芝居一回見てみない？
Try to the next stage アルファ。
紳士は金髪が好き。ショーほど素敵な商売はない。興味持っていただけたでしょうか。少しでも興味持たれたらぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、さて次回はクラシックもちゃんと振り返っていこうよ月間というわけでですね、2回目はオードリーに戻りまして、ロビンとマリアン、まあ、ここはクラシックって呼べるかどうかちょっとわかんないですけど、紹介したいと思います。後半もまたね、オードリー作品をね紹介したいと思いますよ。はい、ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、まあ未知識とか紹介した映画見たよとか、次回の映画好きだよとか、もちろん普通音もこちらまでお願いします。 just5@alpha-radio.com でございます。小林個人のツイッター @manata0512 でリプや DM でもぜひぜひお話ししてくださいませ。というわけで、ではまた次回。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
ジェシカの豆知識。紳士は金髪がお好きの主演二人、マリリン・モンローとジェーン・ラッセル。二人はとっても仲良しだったようで、ジェーンは姉御肌で、マリリンは内気で神経過敏。マスコミが騒ぐと、ジェーンがマリリンの盾になっていたらしいです。カメラマンの下品なジョークも悠然と受けて立ち、彼らの希望に応えてポーズを取ったりしていたジェーン姉さん。かっこいいですね。続編どっかで見当たらないかな。はぁ、今日もお腹いっぱい。おやすさん、美味しい映画、いっちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。